声の情報、大阪の社会福祉、2025年2月、ナンバー837号、東住吉区朗読ボランティア、なでしこ会制作。目次1、活動を継続し、気軽に参加できる形で広げていく。2、コラム HB。3、住吉区複数県域の合同開催でより参考となる情報交換会に、4、阿倍野区福祉教育を通して福祉を知り、みんなが支え伝えることができるように、5、城東区住民ならではの気づき見守りを大切に、6、西成区健康と日常生活に生きるシニアライフ講習会の開催、7、支社協皆様の善意を大切に、善意銀行、8、風を読む、9、取り組み覗き見、社会福祉施設の地域における広域的な取り組みをご紹介、4、10、共同募金とは、以上です。1、活動を継続し、気軽に参加できる形で広げていく。特集、活動者の広げ方の進め、7、自由度高く入りやすい雰囲気づくり、東淀川区、新たな担い手の発掘を目指して市内各区地域の工夫を凝らした取り組みを紹介しています。活動者の広げ方の進め1から6は令和6年1月号から4月号、7月号、11月号に掲載。今回は令和6年12月5日に東淀川区板鹿の地域での高齢者食事サービスの現場を訪問し、食事サービス委員長の金本よし子さん、ボランティアの上野園茂子さん、三宅淳子さんに活動する上で大切にしていることや活動者を集める工夫点などをお聞きしました。板鹿の地域は吹田市、摂津市と隣接する高齢者食事サービス以下食事サービスは、毎月第1木曜日午前11時から午後2時の間、1時間ごとに交代の3部制で実施しています。もともとは毎月2回実施していましたが、コロナ禍を機に変更しました。参加者は登録制ではなく、毎月申し込み制とし、ふれあい喫茶などの別の活動時に申し込みを受け付けています。提供する食事は手作りで、実施前日に仕込みをしています。これはコロナ禍でも変えておらず、全員で話し合う中で温かいご飯を提供したいという思いが一致したことから、感染症対策をして手作りで会食の形を継続しています。温かいご飯を届けたい。板鹿の地域では毎回およそ60人程度の高齢者が参加し、食事を通して地域活動者や参加者同士でつながりを作り、コミュニケーションを取る場になっています。食事は手作りのため、メニュー作成や買い出し、当日の準備、洗い物など大変なこともありますが、手作りだからご飯も気持ちも温かく美味しいとの声もあり、継続につながっています。また活動者としては40人以上の登録があり、普段家では作ったことがなかった料理を作る機会もあり、レパートリーが増えたり、一緒に活動している仲間から知らなかった料理知識を聞くことができたりと、活動を通してプラスになっていることがあるとのことです。活動をする上で大切にしていること、食事サービス委員長の金本さんは、3ヶ月に1回程度で担当が回ってくる1年間のシフト表を作成しています。1回でもいいから無理なく活動してほしいと伝えています。毎回活動している方もおられ、活動者は多くいるため、体調不良などでの当日欠席にも対応できます。人が少ないから行かなければとなると、それが負担につながるため、言いやすい雰囲気を意識しています、と話します。また、活動者を増やす工夫として、知っている方への声かけとともに、活動者を町会別に整理した名簿を作成し、地域での会議の際に、会長などへ、〇〇町会の活動者が少ないため声かけしてほしいとお願いしています、と語りました。 広がりと継続に向けて、現在の課題として、上野園さんは一般的に参加者は登録制が多いですが、そうしてしまうと、毎月参加が前提となってしまうので、気軽に参加できる現在の毎月申し込み制をとっています。ただ、申し込みに行けない方や、申し込み者の重複もあったりするので、申し込み方法や周知などの良い方法を考えていきたいです、と話しました。三宅さんは活動の継承に向けた工夫として、普段は家族分しか作ったことがない方がほとんどで、食事サービス参加者数を作るとなると、分量、味付けも変わります。そのため、新しい方には、まず料理しているところを見てもらいながら覚えてもらっています。また、各界に提供した食事を写真に記録し、どのくらいの材料、調味料が必要だったかなどの資料も作成しています、と述べました。12月5日は酢豚、高野豆腐の卵とじ、もやしのおひたし、味噌汁の写真があります。活動者を広げていくためのポイント、参加の自由度が高くなるよう、1回でも参加できる時でいいからと伝え、また当日欠席も言いやすいようにする。活動者が少ない地域に町会長などからの声かけを依頼する。作り方を記録した資料を作成し、資料を見つつ実際のやり方を見てもらうことで継承しやすくする。2. コラム HB、 正月休みを利用して家族で北陸へカニを食べに行った。北陸新幹線を見たいという孫のリクエストもあったからだ。大きい食堂には100人ほどの客、立派なカニがそれぞれの席に一杯ずつ並んでいる。金子みすゞじゃないけれど、海底のカニの家庭では葬儀がわんさか行われているに違いない。しめやかな葬儀だからわんさかとは言わないだろうが、私たちのごちそうがカニにとっては迷惑以外の何物でもないだろう。食事が始まると我が家族のテーブルだけでなく、食堂中が静まり返った。みんな夢中でカニと格闘していて、会話どころではない。そんな中で私は、茹でるだけで調理しないカニは、労働力不足の旅館業界にとっては、こんなにありがたいものはないだろうと、素直でない発想をしていた。身が取り出しやすいように、包丁の一つも入れてくれればいいのにと、カニとの格闘に疲れてきたのだ。そんな時、私と同じ思いになっていた孫がポロッとつぶやいた。カニは本物よりカニカマがいい。近所の人も同じ思いだったに違いない。あんなに静まり返っていた会場がどっと笑いに包まれた。やっといい新年になった。
3、住吉区複数県域の合同開催で、より参考となる情報交換会に、地域福祉の推進には日頃の活動を積み重ねるだけでなく、地域の現状課題やこれからの取り組みに関する話し合いの場を持つことが大切です。住吉区社協では生活支援体制整備事業の一環として、区内4つの各日常生活圏域で第2層協議体を年数回開催していましたが、他の県域の取り組みも共有できるようにと、令和6年12月10日に区内全4県域12地域を対象とした合同会議を行い、地域社協会長や地域活動協議会会長、連合振興町会長、女性部長、地区民生委員児童委員協議会委員長、常駐地域支援相談員、民間介護事業所など76人の参加がありました。協議体とは、大阪市では第一層協議体は区域全体で、また第二層協議体は日常生活圏域地域包括支援センターの圏域で、高齢者の方々が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、それぞれの圏域での状況や課題に合わせて話し合う場です。あったらいいなと思う支え合いの仕組み、どのような地域にしていきたいかなど、住民・福祉専門職、行政・企業・ NPO などで話し合い、支え合いの仕組みづくりにつなげます。支援事例から役割を知ってもらう。まずは全体で生活支援コーディネーターによる支援事例として、スマホ相談室開催支援、生き生き美容教室、新しい場所での100歳体操立ち上げ支援、ふれあい喫茶で留学生と交流できる機会づくり、活動をより多くの方に知ってもらうための周知方法について一緒に検討などが紹介されました。グループワークは隣接する2から3地域で集まり、自己紹介をした後に、自分の地域ではこんな活動工夫をしているよ、本当はこんなことをやっていきたいし、こんなことで悩んでいるねんけど、皆さんはどうしてる？の2つをテーマに話し合い、全体で共有しました。各グループが活発に意見交換できる機会となりました。話し合いから具体的なアクションへ。全体共有では、各グループから、男性の参加がやはり少ないので、健康麻雀など、男性も参加しやすい活動を考えていきたい。活動者が負担感を感じないようにする。活動者で、コロナ禍前の活動を知らない方もおり、経験することが必要なので、再開できる活動は再開して、経験できる機会を作る。既存の活動で新たな活動者を上手に見つけているところがあり、参考になった。広報において地域活動を知ってもらうためにどうアピールするか、来年から移動スーパーを取り入れたいなどの発表がありました。参加者からは、移動スーパーの活用や福祉施設との協働による住民の移動手段の確保など、自分の地域では思いつかない活動が聞けてよかった。各県域でのイベントの参加者の拡大方法、会場の確保、社会貢献活動など、多様な意見交換ができてよかった。各県域の事業がとてもよくわかった。グループワークでは、若手の方をイベントに参加させたい、PR をしなくちゃという意見が出て、皆さん、事業以外にもすごく尽力されているんだなと感じた、などの声がありました。今回の合同会議では、区社協が主催し、参加者へ第二層生活支援コーディネーターから呼びかけて開催しましたが、話し合われた意見を参考にし、住民が中心となって進めていけるよう、今後展開していきます。住吉区社協の取り組みから学ぶ、話し合いの場作りのポイント。複数地域で相互に参考にできるような場を作る。区社協として支援できることについて事例をもとに伝える。グループディスカッションは区社協職員が進行するが、参加者が主体となって意見交換し、グループ発表は地域の方が自分の言葉で全体に共有する。4. 阿倍野区、福祉教育を通して福祉を知り、みんなが支え、伝えることができるように。幅広いプログラムを実施。阿倍野区社協では、地域活動者や地域福祉コーディネーター、地域包括支援センター、社会福祉施設、当事者、ボランティアグループなどと共同して、地域、学校、企業などを対象に、講座や講話、体験交流ができるプログラムで福祉教育を実施しています。また、阿倍野区福祉教育プログラム集を令和2年3月に阿倍野区地域福祉推進会議の福祉教育ワーキングチーム、区社協や区役所作業所連絡会、社会福祉施設連絡会、自立支援協議会のメンバーで作成し、どのような福祉教育が実施できるかを提案できる内容となっており、啓発する際のツールとして活用しています。令和6年12月17日には桃山学院中学校の2年生およそ120人を対象に福祉教育として車椅子体験や講話、白杖体験を実施しました。今回は 区社協と地域福祉コーディネーターや地域包括支援センター、救護施設平和寮、昭和ブランチ、高齢者の身近な総合相談窓口、視覚障害者支援の会、クローバーが共同して実施した様子を紹介します。共同することでできるプログラム。当日のプログラムは、各クラス内で車椅子体験組と白杖体験講話組に生徒たちが分かれ、前半後半で入れ替えて行いました。車椅子体験では、自走式と介助式の車椅子の違いを説明した後、ブランチや社会福祉施設、地域包括支援センター、地域福祉コーディネーターが体験している生徒たちの補助に入り、操作や声かけなどの助言もしました。体験した生徒たちからは、車椅子に乗る人の体格も関係するため、押すのが難しかった。実際に乗ったことで、サポートする際の勉強となった、などの声がありました。白杖体験講話では、視覚障害者支援の会クローバーの中川由紀子さんが、視覚障害について説明し、生徒たちと同じ中学生の時に、視覚障害の当事者になった方の事例などの講話がありました。そして、目をつむったままでお互いじゃんけんをして、口頭で伝えたり、触るなどの工夫をすることで、コミュニケーションを取ることができる体験をしました。その後、白杖体験として2人1組となり、椅子に座ることや階段を想定した上り下りの体験をしました。体験を通して、具体的な距離や次にどのように動くかを伝える必要があることを学ぶ機会となりました。中川さんは、目が見えなくても感情はあります。体験したからこそ、当事者の気持ちを含めて分かることがあったかと思います。自分にできることからでいいので、サポートなどをしてほしいです。とメッセージを送りました。体験した後が大事。今回担当した中学校の先生は、生徒たちが実際に体験する機会や講話を聞く機会は多くないため、貴重な機会となった。今回経験したことで、自分が当事者となった時や、街中で出会って声をかける時など、あの時体験していてよかった、と思ってもらえればと思う。体験した後が大事なので、生かしてほしいです、と話しました。福祉教育を担当している区社協の、綾間恵地域支援担当主事は、今回は当事者・介助者の両方を2つのプログラムで体験してもらえたことで、当事者に対する思いやりの気持ちだけでなく、第三者的な視点でも自分にできることは何かを考えてもらう機会となったのではないかと思う。今後も福祉教育のプログラム内容を検討し、より良い体験を提供できるようにしていきたいと話しました。
5. 城東区住民ならではの気づき、見守りを大切に。誰一人取り残されない町へ。城東区社協は、令和6年12月26日、城東杉田クレストホールで、地域福祉講演会を開催しました。誰一人取り残されない町を目指してをテーマに、第1部では、大阪公立大学教授の野村康代先生が、施設コンフリクト、施設と周辺住民の対立、反対運動や地域における相談拠点の取り組みなどを題材に講演し、誰一人排除しない共生の地域づくりについて考える時間となりました。第2部では、区社協見守り相談室の松田麻美管理者による事業説明の後、野村先生がコーディネーターを務め、区内2地域の取り組みを共有しました。2地域の見守り活動事例を共有。諏訪地域では以前から続けてきた敬老習慣の訪問、高齢者、友愛訪問などともに見守り相談室からの提案で、3年前から町会長、女性部長、民生委員らが一堂に集まる 見守り情報交換会を年1回程度開催しています。同地域活動協議会会長の林元一さんは、情報交換会で知った情報は口外しないという約束のもと、近接する3つの町会で住宅地図を囲みながら、ここにこういう人いてはったねと見守りに役立てるために、それぞれが知る情報を共有しています。ゴミ屋敷のような状態になっているお宅が気になっていると話したところ、早速翌日に見守り相談室から訪問してくれて、関わりのきっかけができたこともありましたと話しました。市議の地域では、市議の思いやりマップとして、高齢者を世帯状況別に色分けした地図を作成しています。またご近所お元気ですか隊を結成し、現在100人以上の住民が見守り員として活動しています。同地域活動協議会第一部会長の田中義直さんは、マップでは色分けすることで、この辺りは一人暮らしの高齢者が多いなど、視覚的にパッと分かります。見守り員の役割は特別なものではなく、普段の生活の中で気になることや変化に気づいてもらうことです。戸建てに比べてマンションでの見守りは難しいですが、集合ポストの様子やエレベーターホールで見かけないといった気づきがあれば、管理人に声をかけていますと工夫点を紹介しました。地域と見守り相談室が連携しながら支援、諏訪地域、市議の地域、両地域を担当する見守り相談室職員も登壇し、深刻な状態になっていても困っていることを自身で認識していない人もいるため、周りの気づきが重要です。区社協職員だけでは応答してもらえない方もいますが、地域の方と一緒に訪問すると安心して会ってもらえることがあります。日々の光代見守り支援ネットワーカー諏訪地域担当、見守り相談室として今後どう関わろうかと悩んでいた方について、実は地域の方がずっと見守ってくれていたことが分かり、連携しながら支援ができた例もあります。大西雄介見守り支援ネットワーカー市議の地域担当と、地域の力を感じるエピソードを伝えました。講演会終了後、松田管理者は、同じ地域の住民ならではの視点を大切に、日常の中での気づきを住民同士、さらには福祉専門職と共有することで、より密な支援が展開され、困りごとを抱えた人が孤立することを防げます。この講演会を機に、地域ごとの特性に合った見守り活動のさらなる推進につなげていきたいです、と振り返りました。6.西成区、健康と日常生活に生きるシニアライフ講習会の開催。西成区老人福祉センター運営西成区社協は、令和6年11月8日27日、12月6日19日の4回、区民の健康と日々の生活に関連する防災、福祉、暮らしをテーマに、シニアライフ講習会を開催しました。本講習会のうち、第2回から4回は、区社協各部門の職員が共同して実施しました。質問を通して防災の基本を学ぶ。第2回の防災では、橋口風吾地域支援担当主事が講師を務め、災害に備える必要性を感じていても、実際には分かりづらいという参加者の疑問に答えました。基本として、災害の種類から被害を予測できることや、災害の段階に応じて行動や備蓄品の種類が変わることなどを解説しました。また、令和6年、能登半島地震の災害ボランティアセンターでの支援経験も交え、飲料水よりも生活用水が不足することや、避難時の持ち出し品には薬や介護用品といった 個人的に必要なものを選ぶことなども伝えました。また日本の状況として諸外国に比べて避難所の設備や検討が行政主導である一方、災害時の避難所運営は住民主導であることについて触れ、参加者と地域防災について意見を交わしました。実際に体験して活動につなげる第3回の福祉では、福井愛家地域支援担当主事が参加者の皆さんが持つ福祉のイメージを聞いた上で、福祉とは幅広い領域分野と関連するものであり、かつ身近なものであるということを伝えました。今回は福祉の中でもボランティアに焦点を当て、区内のボランティア活動の紹介やパフォーマンスグループの演奏披露、初心者でも比較的取り組みやすいボランティア活動として使用済み切手整理ボランティアの体験など、盛りたくさんの内容で実施しました。現在西成区では55人の個人ボランティアと27団体のボランティアグループの登録があります。活動している方々の実際の声やボランティア交流会の様子なども紹介し、ボランティア活動の魅力を伝えました。交流が暮らしを豊かに。第4回の暮らしでは、栗川智香第一層生活支援コーディネーターが、加齢により心身の機能が低下するフレイルを予防するためには、健康的な生活習慣だけでなく、人との交流が大切であることを話しました。区社協が地域の中で e スポーツやボッチャを地域活動者とともに実施し、交流を通してつながり合える場づくりを行っていることを伝えました。最後に地域活動への参加、新たなつながりが自分の暮らしだけでなく、誰かの暮らしを豊かにすることにつながると締めくくりました。講習会終了後、西成区老人福祉センターの中谷直樹館長は、参加者の方々が健康的に楽しく豊かな生活を送るための情報提供と、地域での活動参加につながる機会になればと考え、開催しました。講習会では、区社協職員からの説明に加え、体験の時間を設けました。参加者からは、全4回の講習会はとても参考になりました。防災対策、ボランティア活動、日々の暮らしの向上を頑張ってみようと思います。との声もいただきました。今後も老人福祉センターが地域の交流の場であり続けられるように、中長期的な視点を持って生きがいづくりに取り組んでいきます。と話しました。
7、支社協、皆様の善意を大切に。善意銀行。支社協では、善意銀行の事業運営にご協力いただける市民の皆様や、法人、団体からの善意の予託、金品、物品を活用し、地域コミュニティづくりや地域福祉活動の推進を図るため、社会福祉関係の施設、団体、機関などに助成しています。三菱電機エンジニアリング株式会社から MEE 助け合い基金30万円の寄付を賜りました。MEE 助け合い基金は平成19年6月に設立され、三菱電機エンジニアリング株式会社と三菱電機エンジニアリングユニオンが社会貢献活動の一環として、毎年拠出金を積み立て、自然災害発生時の災害発生地域や高年齢者または障害者の施設や団体へ寄付、寄贈などで貢献することを目的としています。寄付された金品は、大阪市障害児・障害者施設連絡協議会を通じて、市内の各加盟施設・事業所において有効に活用いたします。また、令和6年12月26日には贈呈式を行い、支社協から感謝状を贈呈し、三菱電機エンジニアリングから贈呈書の手稿がありました。善意銀行の流れ。 社会福祉関係の施設、団体、機関など、感謝の気持ち、寄付金、物品を活用した取り組み、市民、善意銀行、預託者、個人や企業、団体など、金銭や物品の預託、礼、バザーなどの売上金の一部を寄付、未使用の消耗品などの物品を寄付、大阪市社協、預かった金銭や物品の善意をつなぐ、払い出し、善意銀行の輪。8、風を読む、地球温暖化を子どもの権利から考える、大阪公立大学大学院生活科学研究科特任准教授、中島直美。日本では暖冬であった昨年に比べて、この冬は局地的な大雪が深刻である。また、昨夏の猛暑と雨量の少なさ、霜被害などによって野菜の高騰は続く。1年前の能登半島沖地震とその後の豪雨の被害は人口を取り戻すことができない打撃となった。日本に限らず世界的にも深刻な干ばつや極度の乾燥、ハリケーンや山火事などは甚大な被害を及ぼしている。2025年1月10日、欧州連合 EU の気象情報機関コペルニクス気候変動サービスは、2024年の世界の平均気温が産業革命前に比べて 1.6 度高くなったと発表した。記録が残る1850年以降最も高く、気候変動対策の国際枠組みパリ協定で掲げる気温上昇幅の抑制目標である 1.5 度を超えたことになる。地球温暖化は深刻である。そしてこのような気候変動は若い世代になるほど大きく影響を受けるのも事実である。国連子どもの権利委員会は2023年8月28日に気候変動に焦点を当てた子どもの権利と環境に関する一般的意見26を公表した。教育、安全な水、清潔で健康的かつ持続可能な環境に関する子どもの権利を守るために、気候変動の影響を受ける子どもたちのあらゆる側面に関する行動を最優先するよう各国に緊急要請している。この一般的意見には日本の子どもたちの意見も反映されている。その意見には正しい情報を伝えてほしい。もっと子どもの意見を聞いてほしい、真剣に考えてほしいといった訴えがあり、強い危機意識を感じる。世界的に拡大しているとされる子どもたちのエコ不安症、気候不安症を蔓延させないためにも、未来が恐ろしい、子どもを産むのをためらうといった思いを抱く子どもたちを少しでも減らすためにも、今のみならず将来の子どもの生きる権利を保障していくためのアクションが急務である。参考、日本ユニセフ協会一般的意見26、ホームページアドレス https://www.unicef.org/news/2023/0137.html 9. 取り組み、のぞき見、社会福祉施設の地域における公益的な取り組みをご紹介。4. 笑顔あふれる温かい居場所に。社会福祉法人有信会は、あふれる笑顔を法人理念とし、平野区内で特別養護老人ホームやデイサービスセンターなどを運営しています。同法人では地域に開かれた施設を目指し、地域にお住まいの高齢者や障害者、引きこもり状態にある方、学習に悩みや課題を抱える子どもなどの誰もが笑顔であふれてほしいという思いで、令和6年4月から毎月第1日曜日に 地域の居場所コウノトリの卵を実施しています。コウノトリの卵は地域の中で多様な課題を抱えている方々の生活が少しでも潤うように笑顔であふれる居場所として立ち上げました。また様々な場所で卵が生まれ殻を破って羽ばたく方が増えていくことを願って賛同いただいた支援団体や協力企業から提供のあった食材やお菓子などの配布、様々なワークショップ、折り鶴などやイベントを通じて参加者同士で交流しています。新年祝う福巻大会、令和7年1月10日には法人のイベントと合同開催で福巻大会が行われました。職員お手製のくす玉割りや書き初め、無病息災を祈る獅子舞の演舞といったお正月の催しが続き、福巻福玉を景品と交換が始まりました。施設の駐車場を会場に施設利用者入居者も一緒になって参加し、福巻大会の後は受け取った福と共に温かいお汁粉を地域の方も堪能されていました。取り組みのポイント、誰もが参加しやすいよう対象者を限定しない、参加者をお客様にせず場の活用はみんなで考える、法人単独ではなく地域の活動団体と連携して実施する、施設利用者も一緒に参加して交流する、社会福祉法人有信会特別養護老人ホームコウノトリ、住所大阪市平野区長吉川鍋 3-2-3、電話06-6700-8000。10、共同募金とは、赤い羽共同募金は戦後間もない昭和22年1947年に国民主体の民間運動として始まり、現在は社会福祉法に基づき地域の社会福祉課題の解決に取り組む民間団体を支援する仕組みとして取り組まれています。お寄せいただいた寄付金は一人暮らしの高齢者の支援、障害者の就労支援、車椅子のまま乗れる福祉車両の整備、子ども食堂、高齢者と地域の人たちの交流事業、高齢者サロン、子育て支援、自殺予防の電話相談活動事業などの地域福祉活動に助成しています。また、災害への支援や生活に困窮する人や社会的に孤立する人の支援活動への助成にも役立てられています。令和7年度赤い羽共同募金記念バッジデザインを募集。令和7年度共同募金運動期間中に募金運動に協力した方へのお礼や赤い羽共同募金を PR するためなどに用いる記念バッジのデザインを近畿6府県の共同募金会が合同募集します。デザインの決まりなど詳しくはホームページをご覧ください。応募資格、近畿6府県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県内に在住、在勤、在学、または出身の方、締め切り4月11日金曜必着。令和7年度公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団助成要望書受付のお知らせ。大阪府共同募金会では一般社団法人京都馬主協会を通じて行う表記財団の助成金にかかる助成要望書を受け付けます。一定条件が必要ですので詳しくはホームページをご覧ください。受付期間、令和7年3月3日月曜から3月31日月曜必着。助成対象、民間社会福祉施設等設備。大阪府共同募金会ホームページ。ホームページアドレス http://www.akaihane- osaka.or.jp 赤い羽大阪検索、問い合わせ大阪府共同募金会事務局まで、電話 06-6762-8717。
以上で声の情報大阪の社会福祉837号を終わります。発行社会福祉法人大阪市社会福祉協議会、郵便番号 543-0021 大阪市天王寺区東神津町 12-10 大阪市立社会福祉センター内、電話 06-6765-5601、 ファックス 06-6765-5605、 ホームページアドレス http://www.osaka-sisaka-kyo.jp。 この記事に関してのお問い合わせは、社会福祉法人大阪市東住吉区社会福祉協議会、郵便番号 546-0031 大阪市東住吉区田辺 2-10-18 爽やかセンター内、電話 06-6622-6611、 ファックス 06-6622-8973、 ホームページアドレス http://sawayaka-c.ne.jp/ までお願いします。音声訳、東住吉区朗読ボランティアなでしこ会、今月の担当は岸本純子、郷田典子、山野雅子、西村初恵でした。この後には何も録音してありません。